はい、これから第7章の平等原則憲法14条について説明していきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずファーストステップでは、憲法14条1項というのが、その合理的理由なくして差別することを禁止する趣旨ということを書いています。で、憲法13条の、も触れましたが、客観的統制ですね、それの一種としてこの平等原則が、具体化されています。で、平等原則っていうのは、その端的に言えば、その区別に合理性があるかどうかというものなんですけれども、その誰と誰、何と何を区別しているのかっていうのをしっかり特定した上で、平等原則の処理に流してください。で、それで今言ったことについて、下の論書でまとめています。大事なポイントは2行目ですね。事柄の性質に即応した、合理的な根拠の基づかない差別を禁止する趣旨なんだっていうことで、この事柄の性質について、その審査密度を決定していくと。で、それで考慮するのは丸1、丸2、丸3ですね。波線部分になってきます。で、セカンドステップですね。まずこの立法裁量の所在ですね、丸一部分について説明していきます。で、これについては、領域ごとにフレーズをまとめていますので、しっかり読んだ上で、書けるように、問題に応じて書けるようにしてください。刑罰領域、租税法領域、あと相続領域と、あと国籍ですね、それとあと選挙領域になります。選挙については、後ほどの章で説明するので、一度押さえておいてください。で、下の米印ですが、立法裁量が認められる場合、審査密度は緩やかになる傾向があるので、先にまず丸1ですね。こちらの領域について、触れた上で、立法裁量はあるんだけれども、その丸2、丸3の考慮ですね。区別自由の性質と、権利利益の負担ってことで、それを述べた上で、審査密度を厳しくすると。確かにしかし、みたいな流れにはなってきますが、そういった形で流してあげるといいかなというふうに思います。で、区別自由の性質ですね。サードステップになります。で、ここでは、いわゆる14条1項の公団列挙自由との関係で問題になってきます。最初に挙げた論章の中では、公団列挙自由は例示列挙に過ぎないというふうに、判例の見解そのまま述べてるんですけども、先ほど星印見ていただきたいんですけども、その判例はその公団列挙自由ですね、これを当たることを理由として、審査密度を上げているわけではないと。あくまで例示列挙なんだと。ただそれは形式的に公団列挙自由に該当することをもって、審査密度を上げることはできないという意味にとどまる。ということで、やっぱ内実ですね。実質論をしっかり書く必要があるってことを、ここらは述べています。で、そのポイントになるのが下の二つですね。一つ目が歴史的経験に照らして、過酷な差別自由として用いられてきた。で、二つ目は自己の意思や努力で変えられない事柄か否かっていうことで、要はこの二つを、しっかり区別自由の性質のところで述べてあげることで、審査密度を上げていくという形になります。で、次のページですね。フォースステップです。権利利益の負担ということで、区別によって生じる負担ですよね。それの程度が大きければ、審査密度が上がっていくということになります。で、これら丸1、丸2、丸3の要素を当てはめした上で、最終的な規範を設定するということになってきます。で、基本的にここでの規範は、判例はどちらかというと、目的の正当性と重要性、あとは目的の関連性ですね。これは対応というふうに、言うんですけども、その2つの観点から当てはめを行っています。ただ、その必ずしも目的と対応で、区別できない場合もあるということで、後ほど述べる、非、嫡出資ですね、それの相続部の事件なんかは、その区別の目的の中に、法律婚の尊重があるので、その中ですでに、嫡出資と非嫡出資が、含まれているわけですよね。関連性審査がもう目的に含まれているということで、厳密に区別できない場合もあるので、このテキストでは、波線見てください。二段落目ですね。アルファとベータを区別できるほど、規制目的かっていうことで、関連性を含めて目的審査に一元化します。ということで、少しこの点、ちょっと判例と当てはめが、異なる場合もあるんですけれども、そこはちょっと注意してみていただきたいなというふうに思います。それと、あと存続殺人事件で、別位取り扱いの程度、いわゆる相当性っていうのが、問題になってくるんですけども、これは厳密な比例原則の問題になります。ただ、その、判例は一応14条1個の枠組みでやっていますので、下の規範ですね、見ていただければわかるんですけれども、一応14条の中で考慮できるようにしつつ、比例している必要があるよってことで、少し比例原則にも触れています。で、実際規範見ていただくと、以上より区別に合理的な根拠があるか否かは、当該法令がアルファとベータを区別し得るほど重要。これは審査密度が高い場合ですよね。で、もしくは正当。これ緩やかな場合ですよね。正当な利益を確保する目的か否かによって判断される。で、仮に規制目的に合理的根拠が認められたとしても、区別に基づく事情の相違が比例している必要があるということで、別に、取り扱いの点ですね、これについても補足的に入れています。で、実際に、判例の整理になってきます。 で、存続殺人事件は何を対象にしているかっていうと、刑法199条の人ですよね。それと、旧刑法200条。今削除されていますが、事故または配偶者の直系存続。まあ、これの区別になってくるということです。で、判例は、目的自体は正当だと言っています。まあ、社会生活上の基本的道義から、貴族の存続に対する、尊重法をということで、これは刑法上の保護に値すると言いつつも、下に書いていますが、刑の過重の程度ですね。これが極端であるということを理由に、憲法14条以降に反するとしています。ただ、これ先ほど述べた通り、厳密には比例原則の問題です。ただ、試験によればということで、その目的の捉え方によりますが、今はね、もう家制度に基づく、普遍性のない、普遍性のない考え方っていうのが、主流になってきていますので、当事者の自発的、遵守によるべきだと。ということで、直系存続とその他の人で、区別するほどの正当な利益を確保するものではない。そして、14条1項に反するっていうふうな、主張も可能です。